コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
こんにちは、今日はですね、こういう団体の方に、スタジオにまずですね、スタジオにゲストの方にお一人来ていただいています。今日のスタジオのゲストは地球環境共生ネットワークの東近畿世話人の吉谷信子さんです。吉谷さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
吉谷さんはですね、まずちょっと吉谷さんの、じゃあ、自己紹介お願いできますか。
はい、私は、京都市北区に住んでおります吉谷信子と申します。今から17、18年前にですね、琉球大学の比嘉輝夫教授とかとおっしゃる方が有用微生物群という液体を開発されました。でこれはですね、人や地球にとって、物にとって、人や動植物にとって、失礼しました、とって有用な働きをする微生物たちなんですけど、土壌を豊かにしたり、河川を美しくしたり、他いろいろ使えるんですけど、その啓蒙活動をさせていただいて、もう17、18年になり、毎月1回友人たちと勉強会を開いております。よろしくお願いします。
はい、吉谷さん、よろしくお願いします。はい、そしてですね、電話なんですけども、もう一人のゲストの方にもご参加いただきます。NPO 法人友の家施設長の大月真理子さんです。大月さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。
こんばんは。大月さんは今電話で、綾部の方とつながってます。まずですね、そうしましたら大月さん、こちらの NPO 法人友の家のですね、ご紹介をお願いできますか。
はい、友の家は平成の11年に共同作業所としてスタートしたんですが、自立支援法の成立とともに、平成、19年度に NPO 法人を取得しまして、共同作業所の運営を続けております。はい、
はい、
現在に至ります。
なるほど。はい、何かこう、できる時のエピソードというかですね、きっかけっていうのはどんなところだったんでしょうか。
もともと綾部共同作業所っていう、昭和55年にできた共同作業所が、大きな小さな共同作業所があったんですが、平成6年に社会福祉法人立になりまして、どんどん施設も大きくなりましたので、よかったんですけれども、その中でも、精神障害を持つ仲間ですとか、それとか、なかなか大きな集団では、お仕事がしにくいなっていう仲間がもう一度頑張りたいなということで、街中に小さな共同作業所を作ることにしたんです。でそこが友の家の出発であります。
そうですか。
はい、
かなり、前の団体というか、活動からいうと歴史がありますね。
そうですね。
今ですね、こちらの作業所はどのような障害を持った方が多いんでしょうか。
はい、精神障害の方、知的障害の方、身体障害の方、障害種別には区別なく、いろんな障害のために一般の会社でお仕事ができない人たちが、現在はね、スタートした時は7名だったんですけれども、現在は、在籍が37名になっております。
37人の利用者の方がいらっしゃる、はい、ということですね。
はい、
はい、で、グループホームという形態もあるんですね。はい、
そうなんです。私たち の目標といいますか、作業所の、目的としまして、仕事ですね、仕事を、頑張る、就労支援と、それから生活の安心に向けて頑張るということを2つ目標にしているんですけれども、 その一つの、 暮らしの安心に向けて頑張るっていうところへんで、グループホームの運営をしています。
まあ、そうすると障害のある方の、まあ、就労の部分と生活の部分とですね、はい、両方とも支えていこうという活動、はい、ですよね。はい。はい、
そうです。
で基本的にはやはり利用者の方、綾部市の方が、
そうですね、
多いんですか。
市外からも、2名の方は市外から通ってきておられますけれども、はい、
なるほど、
はいはい、ほとんど綾部市内の方です。
分かりました。でこの作業所ではですね、どのようなものを作られているんでしょうか。
はい、はい、作業 のお仕事の柱は3つありまして、でお弁当の製造配達事業と、それから成果事業ですね。成果の中ではバームクーヘンとクッキーを作ってます。それからもう1つはメンテナンス、この3つを柱にしながら、その他の仕事として、下請けの作業ですとか、縫製とか竿織りとか、まあ、いろんなことやってます。
かなり多様な製品を扱われているということですよね。
はい、そうですね。
ホームページで見ましたが、バームクーヘンは非常に、はい、美味しそうな、素晴らしいバームクーヘンを作られているんですね。
そうなんです。平成22年度 の、 厚生労働省の、私服のお届けっていう、まあ、優秀事例の展示発表会にも参加することができました。
そうですか、ね。はい、これはインターネットでも買えるように、なってますね。
はい、
ぜひ
評判が良くてですね、今もちょっとバレンタインの、取り組みで、お忙しいというところです。
はい、興味のある方はインターネットでは、www.tomonoie.com で、
はい、
ホームページの方ね、ありますんで、ぜひ一度チェックしてみた、はい、いただいたらなと思います。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
で実は今日はですね、はい、こちらの方に吉谷さんも来ていただいてるんですけども、
あ、はい、
畑もですね、まあ、されてるということで、それについてまだ、はい、詳しくお聞きしたいんですけども、はいはい、今どのような感じでされてるんでしょうか。
はい、先ほど言いました私たちお弁当事業していまして、でお弁当の食材はやはり安心安全なものを選んで使いたいという思いがありまして、それで、その延長上といいますか、まあ、自分たちで畑のお仕事をして、収穫したものをお弁当に、使ってお弁当を食べていただく方に、まあ、二重の喜びといいますか、食べておいしく、またその食材も安心して食べていただけるということを目指して畑も頑張っています。
その野菜なんかの作り方に、ね、はい、今日スタジオに来ていただいている吉谷さんの方からもお聞きいただいたら結構なんですけども、はい、いろいろ工夫されているとかということで、
はい、そうですね、はい、最初はなかなか物にならないといいますか、なかなか借りている農園を全てを使うことができなくて、うん、まあ、なかなか手が回らないような状況だったんですけれども、まあ、ちょっと見直しを図りまして、今では本当にたくさんの、食材をお弁当に使うことができています。
はい、ありがとうございます。はい、もう何年も前に私がEM のご説明をさせていただいて、で畑とかに使っていただいたら安心安全で、しかも経済的ですよっていうお話をさせていただいたんですけど、
ありがとうございました。ね、
その時
いいことを聞いていただいたなと思って、
はい、もうそれをね、はい、素直に取り入れていただいて、一番大切な障害者の方たちにね、そういう作業の中に微生物を取り入れてくださることが、もう本当に私は嬉しゅうございます。はい、ありがとうございます。
こちらこそ本当にお世話になって、
いえいえ、それで今ね、はい、いろんな種類のお野菜がありますけど、
はい、
季節に合った旬のお野菜だけを今作ってらっしゃるんですよね。
そうなんです。
はい、
はい、
でそれがお弁当の食材にももう慣れるくらい量があるんですか。
もう足りない ぐらいですね。
ああ、そうですか。
やっぱりあの生ものですし、時期が限られているので、すべてを使い切るっていうのはなかなか難しいんですけれども、あのお弁当の方もたくさん作っていますので、本当にあの、はい、全部あの畑のもので使いたいぐらいなんですけれども、ちょっと足りなくて、
今のところはまだ、はい、でも将来は全部で、全部食材は畑のものって思ってらっしゃるんですか？
でもそうですね、それはまあ、あのあれですけれども、やはり季節的なものもありますし、
そうですね、
そこまではちょっと目指せないかなとは思ってますけれども、どうしても購入するものも、あの取り入れながらということなんですけれども、
はい
はい、
今ね、畑はあの全員で参加なさってるんですか、それとも有志の方だけで畑作業は？
有志って言いますかね、そうですね、あの毎日仕事が決まってるんですね、あのローテーションで、
はいはい、
例えば、メンテナンスだったらどこのお仕事は誰々さん、月曜日から金曜日までいろんな人が入れ替えたり、
担当者が決まって、
決まってます。はい、そのローテーションに入っていない人の中で、畑行きたい人って言ったら、もうたくさんの人が手を挙げて、
そうですか、
来てくれますので、
はい、
みんなで、くわを担いだり、なんかしながら、グッズを履いて、
そうですか、そこにね、お弁当作られる時の生ごみも当然入れてくださってるんですよね、畑に。
そうなんです。
はい。
私直接、畑の方に関わってないので、職員、ここの責任者 の職員にちょっといろいろ聞きますと、
はい、
その食材からお弁当を作るときに出る食の廃棄する部分ですね、
はいはい、
野菜とかくずとかを貯めておいて、そこに、はい、EM 活性器を、シュッシュッとこう振っておくだけで、発酵がとても早い。
ああ、そうなんですよね。はい。
で、喜んでるんです。それを、肥料に
入れて
加えるんですけれども、はい。はい、肥料はそれだけでなくて、オリジナルの、それも、一緒に入れてますけれども、
はい。
化学肥料ではなくて。
そうですか。はい、もう本当に、はい、安心なお話を聞くだけで、こちらも嬉しくなります。きっとそれを食べていただく皆さんがお元気になられると思いますので、本当にありがとうございます。
喜んでいただけるといただいていると思うんです。それとね、EM 活性器ね、薄めたものを、
はい、
まだ実のならない葉っぱの状態の時にね、
はい、
ちょっと例えば虫に食われるとか、それからちょっと水が足りないのかな、ちょっと葉っぱの先が黄色くなってきて、元気がなくなってきた時とかに、
はい、
EM 活性器の薄め、とても薄めたものを、シュッシュとこう、
スプレーしてくださって、
スプレーでね、振ってやると、いずれかのそのトラブルが、解消されて、元気になるんやって言って。
でも皆さんがそれをね、体験してくださることがね、本当になんか実践になっていって、自分のものになっていくので、説明するだけではね、なかなか使うのに身が入らないんですけど、実際に使ってくださってね、効果が現れると、いやいいものやなと言ってくださるし、
そうですね、本当に
これそうです、
なかなかね、他に私たち EM 活性器を使って炭を、
はい、
竹炭を粉にして、
ああそんなこともしてくださってるんですか。
石鹸を作ってるんですけれども、それはちょっと売るっていうよりも、自分たちで作ることの方が、使うことの方が多いんですけれども、本当にメンテナンスのお仕事をしていますときにね、それを使いますと本当によく落ちるんですよ。
よく落ちますでしょう。
本当によく落ちて、ね、で、ちょっと形の悪いものとかね、これはちょっと人にはおすすめできひんなっていうようなやつを、排水タンクの中に入れておくんです、
はい、
厨房の、
はい、
そしたら夏場なんかは、食材のくずと一緒になってちょっと まあ、まあ腐ったような匂いがすることがあったんですけども
、
その石鹸をですね、グリストラップっていうその水が溜まるところに、落としておくと、
はい、
もう本当に不思議なことに匂いがなくなった。
そうなんですよね、微生物さんってそれだけすごい力持ってますのでね、
あれはもう適面だった
ので、いやー嬉しいです。
入れることにして、
でその排水がね、またね、あの川や溝やね、海を美しくしてくれるので、
そうです
ね、もう一石二鳥、もう三鳥もになるんですよ、本当に。
そうですね、
そうですか、
驚きです。
あの施設の環境もね、良くなっていくと思います。あの排水の匂いがあのしなくなれば、
はい、
それだけ衛生的になりますので。もう本当にありがとうございます。ずっとこれからもそういうこと続けていっていただけたらなって思いますし、
はいはい、
あの大月さんもたまにはお暇な時畑に出てみてください。
そうです ね、
お忙しいとは思いますけど、
ありがとうございます、
はい、
あの今お話に出ました、あの、はい、EM 活性器ですね、こちらの方、はい、吉谷さんからちょっとどういうものなのか、あのもう一度ご紹介いただけますか。
はい、EM1 号というね、あの原液がありましてね、見た目はあの茶色い液なんですけど、そこにですね、あのリーダー核の乳酸菌とか酵母菌とか光合成細菌とか、あのそういう微生物が一応5か10族80種入ってるって言われてます。でそれはですね、ストレートに使うんじゃなくて、あの培養して使います。だからすごい経済的で、1リットルが一応2000円なんですけど、2リットルの活性器を作ろうと思いましたら 40cc ぐらい入れて、あとですね、微生物さんの餌になるお砂糖を入れてくださって、そしてあの培養します。あのあとお水が 80% ぐらい入れて、あの 2,3 日暖かいところに太陽に当てておいてくださると、ポンポンに膨らんできます。でそれを1日1回ガス抜きをしてあげて、1週間ぐらい毎日ガス抜きしてから、あの使っていただくんですね。しかもそれをストレートに使うんじゃなくて、畑やらお花やらに撒くときは、あの500分の1から1000分の1で、あの1の希釈で、あのバンバン巻いてくださっているうちに、今あの汚染されている地球上の あの土壌とか、あの土とか、あの土壌ってまあ土のことですけど、土とか、それからあのお水がですね、あのいい微生物の比率が多くなって浄化されていきます。でのEM というのはイフィクティブマイクロオーガニズムの頭文字で EM と言いますけど、有用微生物群っていう正式な名前なんですけど、赤ちゃんがそれを間違って口の中に入れてしまっても安心な液体なんですね。っていうのは、食べ物に使う発酵の酵母菌とか乳酸菌が入っているので安心なんですね。そういうふうにして使いますので、すごい経済的な使い方です。もう簡単で小学生でもできますので、あのまたその使い方はいつでもどなたでも聞いていただいたらお伝えすることができます。はい、こういうものです。
そうですね、
はい、
今日はそろそろ時間になってきたんですが、友の家の方で、大月さん、
はい、
利用者の方こちらの畑に出て作業されることで何かこう変わったなとか、そういうことってあるんですか。
そうですね、やっぱり畑に出ることって本当にこんなに効果というのはおかしいんですけれども、こんなに体を動かしたりとか、自然に触れることがこんなに喜びになるんかなっていうような表情を見ることができます。で作業所の中でなかなかいい表情が見れないなと思っている人でも、畑に出て何かこのお仕事をすることで違った面が見れるというのか、こんなことでこんなお仕事を頼んだら本当に楽しそうにしてくれちゃったねとか言って報告を聞いたりすると本当に嬉しくなります
ね。本当に畑って素晴らしい力を持ってますよね。
そうですね
土に触ったり太陽に当たったり ね、
そうですね、はい、今日はですね、お客様スタジオと綾部市の方と電話をつないで、ご参加いただきました。NPO 法人友の家にですね、興味のある方は、大月さん電話番号とか紹介いただけますか。
はい、はい、 電話番号は、0773-42-1239 です。インターネットホームページは友の家 .com で開いていただけたらなというふうに思います。
はい、あとスタジオの方は地球環境共生ネットワークの吉谷信子さんにご参加いただきました。今日はどうもありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
お
月さんどうぞ毎日楽しんでください。
ありがとうございます。
どうも失礼いたします。
失礼します。
ありがとうございました。失礼します。